のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。まあ、時期的にね、もうジメジメとしてきた時期ですよね。こんばんは、どうぞ。
はい、引き続き加藤でございます、よろしくお願いします。
本当にね、今までね、こういうパターンの収録ってしたことないんですよ。これが放送される、配信される頃にはこの時期だみたいな。
まあ梅雨ですな。
よくナイトスクープでやってましたよ、
ね、やってましたね。
懐か
し
い。野球終わりましたなぁ。
阪神が100対0とか言ってましたけど、
ね、言ってましたけどね。まあそんな感じで枕もね、その分だけ作るわけなんですけども、本当に今話題になってることをね、この時6月の多分半ばら辺にはこれが聞けるに違いないって話をせんとダメなのってすごい難しいんですよ。
なるほどね。今有名な議員さんのうち一人ぐらい辞めてるはずなんですよ。
ああなるほど。
そろそろもうあかんやろとか、それぞれ与謝野さんが
復帰するんでしょ、自民党に。
ほぼ土下座に近い形で復党したってあのニュースはびっくりしましたけどね。
節操ないですね、あの人ね。
詫び状を出したっていう、与謝野さんそうなのと、
最後死ぬ時は自民党員で死にたいんじゃみたいな感じなんですかね。
まあね、別にそんなことせんでもあの人自分の名前でいけるやろと思うんやけど、
まだひょっとしたら現役復帰しようと思って。
いや、引退宣言しましたからね、一回ね。
でもひょっとしたら、まあまあ、カムバック。
あるかもしれないけどね。だからそういう戻られる方もいれば、あ、そうそう、この間あれや。どこの越山会か。の秘書の方が。
越山会って田中真紀君ですか。そうそうそう。ボロが出だしたんですか、
いや、あそこでなんかもう、何や。訴えられた人が有罪判決受けたのかな、で上告棄却かなんかされて、結局議員職を解かれる形になる可能性があると。ちょっと僕どっちのニュースやったかよう分からへんけど、でその人は今新党第一の人なんですよ。
ああ、あれですね、あの鈴木宗男さんのところ、
はい、で宗男さんは今議員じゃないから、
代表ですけど議員じゃないし、公務権ってあれがないんです
か、ないんですね、しばらく議員になれない、でそれでその人が、いわゆる議員さんを辞めてしまうと、娘が繰り上げ当選するんですよ。
あ、比例できてるから、
比例できてるから、
あのお父さんそっくりな娘さんが、
おお、そうそう、あの池上彰に、あの速報出てる時に、あ、落ちましたねって言われた娘さん。
あの池上、ブラック池上は面白かったですね。
あの MX のあれはすごかったな、
バッサバサ言ってましたからね。
あれはすごかったですね。
ね、石原さんとかカレー作りに異様なまでの執着って言われてました、
あのソロテロップだねと。やっぱり石原だって人を見て話題を、なんか、ね、態度変えるんですねとか堂々と言うとか、そう、あの時に、あのインタビューされてる最中に落選が分かった娘さんが繰り上げ当選です。
これちょっと、
これホットな話題です
ね。ホットな話題ですね。予測するんであればその辺が話題になってるかもね。
そうですね。あの僕らがまだもう少し若い頃に、あのあれですよ、小渕さんのね、娘さんが、
小渕優子、
優子ちゃんが、優子ちゃんが議員になった時に、2世の若い女の子がってなったのが、確か宗男さんの娘さんまだ30手前ちゃうかな、
29ぐらいかもしれないですね。
だって若いんですよね。だからマドンナですよ。
マドンナ、新しいマドンナ、
新しいマドンナが北海道からやってくる。これ見物ですよね。
まあ多分話題にはなりますね。話題の賞は追っかけますね。
もう一度僕は池上彰と、差しでインタビューしてほしい。何するんですかとか言ってほしい。
何しに来たのみたいな。
そうそう。なんか議員さんになったんですけど、あなたこれから何するのとか言ってほしいんですよね。それぐらいかな。今興味深いのは。
まあ確かに現実味はありそうですね。
そのね、一時、1ヶ月ぐらい前出られたディアフレンズさんですか。
ディアフレンズ、はい、2ヶ月ぐらい前かもしれないです。
2ヶ月ぐらい前
の頃には
ディアフレンズさん、僕も5年ぐらい持てないんですけど、ディアフレンズさんみたいにね、何年も先を見越す男の目はないんですわ。
未来行ってますからね、あの男は。
そうですね、未来行ってるのに高橋誠を追っかけるってどこが未来やねって気はするけど、だからまあこの後どうなるかっていうことのほどでもないでしょうね。目先で変わっているはずやと。高木森道が解任されてるかもしれないけど、
そのぐらい。ああ、言えそうですね。
井端を恫喝したっていうニュース見ました。恫喝した、恫喝した次の日に絶賛ってい
う。だいぶ迷走してるな
って、ね。迷走してるなって。
名古屋の方大丈夫なのかなって感じしますけどね。
その2つぐらいかな。
あと僕は 3D プリンターの話題がもっと出てくるんじゃないかなと思うんですよ。
3D プリンターって僕らがラジオやってる頃も言ってましたよ、
ね。うん、いやいやいや、でも本当にやばいんじゃないかなっていう。
あれ何なんですか、プリントアウトされたらなんか設計図じゃないけどこんな組み立てるやつが出てくる
だ、組み立てるんじゃなくて、まあ言ったら 3DCG のデータみたいなのをボーンと掘り込んだら、うん、立体化して削られてくるものがピョンって出来上がる。
え、現物が出てくるの、まあ、
現物出てくるわけだ、うん、ドラえもん的な、うん、この完成品が出てくるわけじゃないですよ。
ああ、じゃない。
言ったらプラモデルの
パーツが出てくる、
パーツみたいなやつが出てきて、今問題になってんのは、うん、3D プリンターの、の作り方もオープンソースになっているし、一部あったみたいなんです。で、プラス今問題になっているのが、うん、樹脂製でできる銃の設計図が、うん、アナーキストのやつが出てきて、公開したんですよ。
お、公開したんですか？
公開して、ですよ。何が起きるかというと、樹脂製のピストルなんて、うん、飛行機通っちゃうんですよ、下手すると。
ああ、基本なんてならないの。
うん。
へえ。
じゃあ、弾を見つける方が大変なんですけどね。
ああ、弾ね。
だ、3D プリンターで、その銃がやばいんじゃないかってことを今言われていて。
じゃあ、なんすか、うちのパソコンとかに 3D プリンター繋いだら、うん、銃できるんですか？
思えば。ただし、ピコッと押した瞬間に、なんか、機動隊みたいなのが踏み込む可能性はありますけどね。
まあ、ネット繋がってたらね、うん、その時点で。
だからダウンロードした人は、そのプリンターのデータをダウンロードした人は、うん、国家から要注意人物に、お前はアルカイダかと。
いや、ただそのプリンター、データをダウンロードせずとも、うんうん、つまりそれは、そのデータを入れればできるってことでしょ？
そうそうそうそう。
だから別にそのデータをかけるやつがいればいいわけでしょ？
かけるやつ？
つまりその設計図ね。
うん。
設計図を何とかして手に入れればできるってこと
ね。そうそうそうそう。
で、別に今ピストルとか入れますけど、うん、何でもできるんでしょ、それって。
まあ、極論言えばね。
まあ、そういう武器もできれば、
うん、
ロボットとかできるんですかね。
ロボットはさすがに無理でしょうけどね。デオスティンにやっぱ買ってもらわないと15万かけて。
あのアルパディアファミリーみたいな話できない
けど。ピボーね。
何？そんななってんの、今。
うん。で、面白いのは 3D プリンターを作ってくれる 3D プリンターってできないのかなって話になってて。まあ、
そう
ですよね。
うん。
うん。
それできんのか
な？無限増殖みたいな。
それ何が本物か分からない。
ちょっとね、もうね、僕らの思ってた未来はもうそこまで来てるかもしれないですよ。ドラえもんの世界。
それ未来なの？
未来でしょう。
3D プリン、あ、そう。
うん。
家とかできますよ。
そうですよね。
朝日火星上がったりですよ、ヘイベルハウス。
まあ、さすがにね。問題は材料です、材質です。
ああ、材質ね。うん、でもそういう材質作るのは日本人うまいじゃない。
まあまあ、その基礎工学的なところ、ね。
そうでしょ、
うん。
ただなんか、やたら軽いなんか、まあ知りませんよ、僕よくわからないけど、うん、ハニーカム構造がどうしたこうしたとか、US のめっちゃ軽いやつを作ったら、材、
う、
工、
ん、
さんいらない。
そうそう、そういうモジュールを作れば、できないくもないです。
3D プリンター、
うん。
それプリンターなの、まず。
そもそもプリンターって言っていいのかっていう感じですけど、原理的なプリンターなんですよね。
ああ、まあそういうことか。
うん、
設計図を入れたら部品ができますって言った、うん、
そうそうそうそう、部品ができてそれを組み立てていけば完成品になると。
だからそれってまだ大量生産という意味ではバカバカしいけども、うん、1個作るにはええですかな、
うん、そうです。だから試作品とかね、昔までこの試作品の木作るのに数百万かかったやつが簡単にできると。
ああ、なるほど、
うん、
こんな風にやったらどうなるかなっていうのを見ることができる。
できますね。
だ、変な話、人に見せるためじゃなくて、うん、自分で見てどうなるのかなって試せるんや。
そうそうそう、
あ、それでかいな。
だから今いろいろ 3D プリンターを使って、うん、スネ夫の髪型を再現したらこうなったよとか。
こんなやってるんですか、
ね、やってるみたいです。カイジの顔を再現したらこんな感じになったみたいな。
カジの顔を下げる作業者どうやったんですか、それ。
とんがった。
分かっとるやん。みんな分かるやん。
見たら分かるんですけど、うん、うん。みんなが疑問に思ってることが。
ただね、それ分かる。なんか昔のね、死んだ人とかの、うん、例えば骨格。
うん。ありますよね。西郷さんはこんな人みたいな。
そうそう。とか、例えば、
うん、
犯罪者の、基礎情報を入れたら、うん、こいつやと出てくるようになるんですかね。
それなんかトム・クルーズの映画でそんな
あったりましたっけ。マイノリティ・リポートかな、なんか覚えてないけど、なんかあったかな、うん、なんか、うんうん、そういうだからつまり設計図って意味での、
うん、
設計図っていうのが設計図なのか、
うん、
情報なのか。
設計図でしょうね、完全にやっぱり。情報はもうはるかに未来行ってますよ。
情報までいったらきついですね。
きついですよ。もう極端な話、
うん、
加藤さんの賃金を入れたら加藤さんができるみたいな話
でしょ。やばいっすね。賃金が洋さんできるじゃなくて僕ができるでしょ。
そうそう、だから賃金をわーってこの部屋で飛び散らかしてたら、
うん、
ススってゴミ箱入れる感覚で 3D プリンター入れたら加藤さんのクローンができる。
いやでもそれは完成したら僕が出てくるんですけど、その完成するまで僕の賃金がたくさん出てくるんですよ。すごい残念な時間ですね。その開発期間、
毛はいっぱいある、
毛洋さんできてもらうねって言って、それ厳しいの。はあ、それ未来です、
ね、未来ですけど 3D プリンターはちょっとやばいかもしれない。倫理の問題もあるし、
うん、
多分 3D プリンターを輸出したら多分それはなんかね、国務規制みたいな
話ありましたけど、ね、1個だけミサイル作ったらええねんってなったらできるわけでしょ、
うんうん、そうそうそうそうそう、
一家に一台ミサイルみたいな、
そう、一家に一台太陽を盗んだ男みたいな。
おお、ゲリラで皇居でロケするよみたいな。
ジュリーのね、
そう、許可ゼロで高速道路を封鎖してめちゃくちゃ出るからね。
いやでも本当にちょっと 3D プリンターってもうちょっと進化すればすごい規制とか
があるんですよ。でも実際使ってることあるでしょ、なんか
あるんですよね。だからその、工業製品なんかの木を作るにあたって、まあその耐久試験とか構造計算っていうのではなくて、う
ん、なくて、
ただデザインの 見栄えとか
絵面見ると、
そうそうそう、だから昔みたいに、うん、あの何でしたっけ、日産なんかで、
うん、
現代の名工とか言われた、うん、あの粘土の車作ってるお茶いるじゃないですか、
いました、
ね、ああいう人がいなくなるのかもしれないです。
ああでも今からこれ言ってるのは、うん、まあその見た目を見るものじゃないですか、
うん、
でも見た目しか見れなかった時代があったんでしょうとか言われるわけでしょ。
いやいや、そう、多分50年先には
絶対言われます
よ、ね、言われてますよ、全部できるのにって。
もしかしたらマイカーっていう言葉は、
うん、
自分で作る車なのかもしれない。
そうですね、なってる可能性はある。
車は自分で作るもんでしょう。
まあその以前に車に乗ってくれてたらいいなって話です。
乗っていくもんな。すごいな。
いや本当にね、未来は
僕らの手の中
ですよ、本当に。
この曲の題名を知ってる人もおっさんやで、も
まあ生きててよかったなって感じですよ。
ほんまですよ、ほんま健康が一番ですよ。生きてたらいろんなとこ行けるわけですよ。
ほうほう、
そうそう、足を運んでいかないとと、
うん、
まあ僕も東京来て長くなってて、
もう何年なんですか、もう20年以上、
23年目、
うん、
もう離れるとしたらもう日本おらんですよね。
もうなんかあればね、
なんかあれば
出るってこと、
出るか、まあまあものすごい田舎行くか、うん、だから自分の田舎に帰るって意味ではないですね、
うん、
でそれでもやっぱね、行ってないところもいっぱいあるわけですわ。
東京でもね、
もちろん全然行ってないところもある。でこの間行ってきたのですね、
はい、
東京税関情報広場。
東京税関って僕よく品川に行ける時間が長いんですけど、
はい、品川にあったんですけども、
品川じゃないんですか、
移動してですね、
はあ、
今お台場にあるんですね、はい、正確には、ゆりかもめテレコムセンターという場所に
して、はいはいはい、
まあ、何もないところですよ。
ですね、確かに、
あるのはですね、東京大江戸、温泉物語。
ああ、あります、あります。
風呂
ね、
あの
スーパー銭湯、
スーパー銭湯、ほとんど外国人しかいないと言われてる、
うん
うん、足湯最高言ってる外人がいっぱいおるんですけども、
うん、
あそこの横に税関があるんですよ。
税関の何か情報ステーションみたいな、これだけ分覚醒剤押収してますって言ってアピールするところがお台場にあるのっていうのは知ってて、税関本体は 違うんじゃないですか。
税関は違うのかな、
うん
うん、実際に僕が言ったのはそのまさに言った税関こんなことしてますって言って情報広場に行ったんです。
ですよね。
ただ東京税関の広報施設としているんです、
う
ん、
あーなるほどね、
うん、
多分それ見たことあるかもしれないですね。
言いました、
うん、いや見てないですけど
これね言ってきたんですよこれ、
うん、なんでまた
いやあの、ね、友達から聞いたんですよ。まさにあの押収物を見れると
だからでしょ。そのお前は覚醒剤をコンドームに入れて、
うん、飲んでました
ね、飲んでましたみたいなのを見れるわけでしょ。
そうそうそう、60キロ飲んでましたって思ったり、大丈夫だよ飲んでたからそんな女とか、
うん、
いうかある
びっくりしょうや
びっくりしょう。それがね平日しか見れない。
もったいない。
しかも9時5時お前がそうあの昔ありましたね。神戸がどっかで4時45分だったら車断機始めて5時スタートでゼロ4ダッシュみたいに帰る役人とかそういうのと同じぐらいみんな帰ろうとするんですね。
いい職場ですね。
いい職場、
うん、
私2時ぐらいに行ったのかな、
うん、
行ってでまあだからまず行きましたわで入りますよね、
うん、
入ったら身分証提示してくれるから
やっぱ税関っぽい
税関ああそうですか、
ね、それはひょっとして手口がバレたくないからそのログを取っておきたいみたいな。
まずね誰が入ったかの記録が必要らしいんですか。
パスポートはいらないんですよ。
パスポートでも免許証見せました一応、うん、
パスポート近いですね。
近い。そしたらあの ID カード渡されるんですね、
うん、
あの入れるための ID を渡されると、うん、でかけて、
うん、
ってことがーっと入ってってして、まあ、まあしょぼいんですよ
税関がすごい。
あの情報広場があどれかいなと思った通り過ぎてこれかとか感じだったんですよ、
はいはいはい、
でまず書いてあるのが、
うん、
撮影 OK。
お太っ腹。
太っ腹です。
意外と。
あそうですかと、
うん、
で
拡散希望や。
そうで入りましたわ、
はいはい、
したら何やいわゆるワシントン条約で持ってきたらダメですよ。
ゾウガメとか
ゾウガメやりました。
トラとか
あとなんかなんちゃらマングースとかがいるんですよ。 あとキングコブラとかいっぱいおるんですよ、
う
ん、
そういう剥製がいっぱい並んでる。
剥製が並んでて、
うん、
こんなん持ってきたらダメですって言ったやつを、
うん、
マングースがキングギロとキングコブラと、
うん、
うわーっと戦ってシャー言ってるように展示されてんだけどそれがあかんやろと思うんですけど
剥製とはいえど
剥製といえど、
まあ、レプリカかもしれないですけど。
いやでもほんまものらしいです。
ほんまものなんですか。
何年なんかと欧州って書いてあるんですよ。
あ押収したのを剥製にして。
いや剥製が押収されたんですよ。
剥製を
剥製が
持ってきたらあかんから、
はいはい
はい、
剥製持ってきたらあかんでって言ってるのを、
うん、
あかんもんを展示しとるんですよ。
難しいなそれも。
そうどっちやねんと思うんですけど、
うん、
して、
まあまあ、
でもありました、うん、いろいろあんなって言って今言うてはった、うん、いわゆる、ヘロイン、
うん
拳銃
茶化もあるんです
か。茶化ある。まあほんまもんか知りませんよそれは、
うん、
でもバラしたってこういう風な手口でうんぬんとか言って、
うん、
でこのファイルが置いてあってファイルの中に見れるんですよ、うん、何年なんかどうのこうのとか
押収した履歴はね。
そうそうそう。でこうやって飲み込んでたうんぬんかんのとか全部見て、うん、そんな中でごっつでかいアトムがあるおったんですね。
アトム
鉄腕アトム
が押収されてたんですか。
でそれが、
うん、
めっちゃガッツポーズしてるんですよ。右腕バーってめっちゃ笑っとるんですよ。うわートムやなと思って、
うん、
1メーター40センチぐらいから
実寸大
実寸並みですね。うわートムやなってほっこりしてたらすごい下の方に偽造品って書いてあるんですよめっちゃ目立ってるやん。いやいやアトムの方が思って。
何がアトムが偽造品で。
アトムが偽造品なんですよ、
うん、それは持ち出そうとしたんじゃなくて入手しようと思ったのがダメなんですか。
パチモンなんですよ。
パチモンアトムやから
パチモンはダメですよって見たんですよ。だからその横見たら、
うん、
つまり著作権についての
ああ、
うん、ダメですよってこと書いてあるんですね、
うん、
書いてあるけど誰が見てもアトムなんですよそれ、
うん、
めっちゃ笑ってるし、
うん、
目立ってるんですよ。しかもすごいところに立ったって毎回どっち向きやねんと思って
それ難しい。
いや難しい。
いやダメなんですかそれ入れちゃうと。
入れちゃうっていうかつまりあの、うん、著作権侵害のこともダメですよって意味で。
あの中国行ってドラえもんもどきみたいなのが私のもらって帰ってくるのもダメなん
です、うん、だからあれですよ。その横にね、
うん、
いわゆるビトンとかのそういう偽造品っていうのも展示されてる一部としてアトム
があった。アトムがあった。
だからアトムがそういう、うん、持ち込まれてた。
じゃあうまい棒もダメじゃないですけど、
まあ、もう思いっきりあるけどね、
うん、
ゴーッと終わって、
はいはい、
そうなんやそうなんやって言って、
うん、
それでなんか覚醒剤持ち込みダメですよとかいうビデオとか流れるんですよ。
あ
でこの椅子座ってでナレーションナレーター酒井美希とかなんですけど、これが酒井は酒井でもあっちの酒井だとびっくりするなと思いながら見てたんですけど酒井美希がナレーションして15分ぐらい見て、
うん、
パッとして見たらまんまちゃんおるんですよ。
えまんまちゃん、
あのさんまのまんまの、
うん、まんまちゃんの中の人がいるんですか。
まんまちゃんの人形おるんですよ。
ほうほう。
あの黄色い耳垂れた。
ほう。なんでまた
わまんまちゃんやと思って、
うん、
ママちゃんの偽造品やと思ったんですよ。頭の横におるからね。
はいはいはい、
ママちゃんの偽造品やと思ったら、うん、よう見たら横にあのカスタムくんって書いてあって、
カスタム
カスタムその東京税関情報広場のキャラクターなんですよ。もう完全にお前がパチオンやんけど。
でも、うん、カスタムメイドだよって言ってるカスタムくん。
カスタムって税金って意味なんですよ。
あ、税金って意味
なんですよ。税金って
意味で、あの俺は偽造品じゃなくてカスタムメイドだよっていうカスタムじゃなくて、
そこの税関のゆるキャラとしておるんです
よ。カスタムくん。
カスタムくん。でもそこまんまちゃんにしか見えへんだよ。だもうなんやねんと。
ややこしい。
ややこしい。だから何をどうしたいアピールか全然わからない。全てが偽造に見える。もうね、あれは見物ですよ。一回見るに値する。
それもまんまちゃん見るためにね。
そう、バシバシ写真撮ってええし。で、そのほんま最初にも言ったけど、キングギロ、キング
コブラ、
コブラとマングースが戦ってるようにディスプレイしてることもわからへんし、それをするな言ってるのに、持ち込んでそうはしてるわ。後も回るわ。まんまちゃんおるわ。でね、もうね、すごいカオスなところですよ。あれはおもろい。
よく話題には出ますけど、そういう風に言った人はいないですね。面白いよとは聞いたことありますけど。
あの、ね、見た方がいいですよ。
お
謎の施設。まだ9時5時なんでね。どうやってサラリーマン行くねと思うんですけど、たまたま僕は大急で。
お台場はね、確かにね、うん、面白いですね。船の科学館の子もなくなっちゃいましたけど。
あ、あれなくなったんですか？
なくなって、今改装中ですよね。
そうな
の？あれはもう、古き良き昔の社会見学で行った、あの、懐かしい、レトロフューチャーの
雰囲
気の博物館でよかったんですよ。
そうそう、あっち側はね、あの手残ってて、僕は船の科学館がまだある時に行ったんですけどね、あの時はうちのおかんから電話かかってきて、東京来てるでって言われて、北朝鮮に襲われてボコボコになってる船がある
わ。そうそう、あのマトリオーシカ式の船が見れるって。
そうそうそう
そう、僕も見れると思ったんですけど、あれ期間限定やったんですよ。
やっぱその時期だけや
った、それを行けると思って僕はあのこっちに来たての頃に行ったんですけど、
見れなってない。そうだからね、そういう東京ではいろいろまだまだあって、なんかその、生田って場所があるんですけどね、神奈川県の県境、
はい、
そこの某大学の施設の中には、何やったかな、なんか昔作ってた、爆弾を作ってた、資料館があって無料やと。
ジュリーの研究室みたいな。
そう、大学の中で研究してたものが今資料として残ってるらしいですよ。
あ、風船爆弾とか。
いや、まあまあ、そういうこと
あ、
それをタダで見れたりとかいうこと、まだまだ残っている
。僕はあの明治大学のお茶の水のあの、キャンパスの、鉄の処女を見に行きたかったんですけど、見に行けずじまいやったんです
よ。あ、やめるね。
残酷なん
か。あ、見ましたよ、もちろん。すごいですよ、
あれは。あれはすごいんですか？
すごかったな。
本当にね、東京はいろいろ博物館があるから、もっともっと行かないとダメだなと思ってるんですけど。
一応ね、数だけはまだ残ってる。やっぱりそればっかりはね、やっぱ一応首都、まあ残さざるを得ないって残してるけどもね。あれは見た方がいい。まあ、東京税関情報広場。
ママちゃん。
ぜひ東
京。カスタムくんね。
カスタムに会ってほしい。もうカスタムもう殴りたくなるからね。ママちゃん、そのままやからね。絶対。
ほんまなんですか？
何がですか？
まんまちゃんなんですか？
いや、見たらわかりますよ。
まあ、まんまちゃん。
いや、もうだから、これは僕の写真じゃないけど。
カスタムくん。
僕の写真残ってるかな？カスタムくんね。カスタムくんはね、ちょっと今出しますけどね。なんかあるはずやで、ね。すごい、くそかったな、カスタムくん。多分撮ったからな。
それは。
まずね、あともこれですわ。アトムこれさ、もうアトムじゃん。
いや、もうアトムって言っていいじゃないですか、もう。
でも、ここに偽造って書いてあるんですよ。見えるから、足元ちっちゃいところでね。アトムやし、あとどれや。あ、これですわ。
あ、まんまちゃんですね。中国製のまんまちゃんですね。
これあげていいと思いますよ。これ写真あげますわ。
あれでしょ、シカゴカブスの C でしょ、それ。
税金の C です。
カスタムの C なんですね。
そう、サミー捜査長いから、もう古いな。東京税関情報広場ぜひ行ってい
ただ きたい。そうですね、これ耳より地域情報でしたよ。 あの悩んでることがまたあるんですよ。
またしょっちゅう悩んでますなあなた。
ラジオのネタのために悩んでるって言っても過言ではないんですけど、今回は本当にリアルに悩んでることがあるんです。
なんすか、家買うんですか。
え、
家買うとか。
いや残念ながらそんなことはまだ全然思ってもないんですけど、
ないない。
あのね、
うん、
こういうラジオをやってるぐらいだから、
うん、
きっとこの東横、うん、ないし衛星名人とやれるやつは、
うん、
きっと話が得意なんだろうと。いや身近な人はお前トーク力ないやないかって多分言って言われると思うんですけど、
まあ、
なんかこういうことやってる人だから人見知りしないんじゃないのって。
まあ少なくとも人前で喋ることがいいんじゃないのと思ってること、
うん
うんうんうん、
って思われてると思うんですけど、
うん、
多分ね、
うん、
いや確かに人前でプレゼンテーションするとか、
うん、
っていうのは嫌いじゃないし、うん、好きです、
うん、
むしろ、
うん、
ただあのね、
うん、
仕事とかしてて、
うん、
すごい担当のね、
うん、
得意先の担当の女の人から、
うん、
あ今日暑いですねとかって言われるのが、
うん、
超苦手なんです。
あ今日暑いですねって言われたら、
つうかね、お天気トークするやつ世の中からいなくなってほしいなと思って。
世の中全員ですよ。
いや今日暑いですねって言われた時に、うん、加藤さんどう答えます。
そうっすね、ワンクエスチョンワンアンサーは大人の基本でしょ
う。いやいやいや、うん、違うんですよ。ワンクエスチョンワンアンサーワンクエスチョンにならないと会話成り立たないじゃない
ですか、うん、いやいやそれはあなたいくつだったん
や。いやいやいやいやいや、
ワンクエスチョンワンアンサーで止めてええのよ。
いや今日暑いですね、そうですね、なんか言わんとあかんじゃないですか。
暑いですね、だからなんやねんボケって言うってことですか。
いやいやじゃなくて、ね、うん、なんかね、うん、まずまあまあそこでどう返したらいいのかっていうのがもう次の一歩なんか言わんとあかんのかなと思うわけですよ。
なるほどね。
いや本当にこんな暑かったら10月になったらもう100度になってしまいますわみたいな話がいいのか、
うん、
それとも全く違う切り口で、そうそうそう言えば、まあ、今日暑いですねって言われてそうそうそう言えばとは言えない。
言えない、
ね、言えない。ただ僕がもうなんかもう仕事の人となんか雑談するの正直嫌な時が頭にあるんですよ。もういきなり枕を置いといて、
うん、
もういきなりね、
うん、
本題行こうよみたいな時もたまにあって、
うん、
でそれいいでしょ、うん、まあ、社会人何年してんねんって話になってくるんですけど、うんうんうんうん、なんかねもうなんか雑談がめんどくさくなる時ってあるんですよ仕事上で。
まあ、分からんでもないけど、
うん、もういやもうすごい社会性ないこと言ってるって分かるし、
いや
意外と大丈夫っすよって言うんですかね。
そういう時は大丈夫そうな方じゃない。
実際に暑い暑い言うてもいや暑いのは当たり前やないかって思ってます。確かに。
いやまあそうやけど、その、うん、意外とそのできないとか言いながら、
うん、
そういう会話してる方ちゃいます。
そんなことないですよ。
いやちゃんとだから返せてるっていう意味でね。
まあ返せてる意味ではそうなんですけど、うん、多分空の内ではこんな会話したくないのにって思いながらやってます。
ただ、
うん、
会話って、
うん、
意味のあることだけではない。
そうですよ。ええー、ことおっしゃる。
いや大半そうでしょ。
ええー、ことおっしゃる。
これ
雑談なんかに意味を求めちゃダメなんです。
これは僕がこう言われたことがあるからです。
ほう。
何でもかんでも意味求めんなと。めんどくさい。
いやいや、めんどくさいんですけど、うん、なんか意味求めたくなっちゃうんですよ。まあまあ、なんか、うん、まだお前なさやねんみたいな感じの話ですけど。まあ、
男の子の意見ですね。
今日暑いですねって言われて、いや大丈夫です。まだ頑張ります。え？お強いんですねみたいなみたいな感じでやってるんです僕は。
その返しものすごい点数いくよ。まだ大丈夫です。聞いてへんよそんなこと。
まだもうちょい大丈夫っすよ。なんとかもうくたばりながら頑張ってますみたいなね。でなんかあとそうなんですよね。あと仕事場でなんか一緒にね、うん、もうそろそろ帰る時間になったからっていうので、うんうんうん、職場の人と一緒に帰らないとダメになった時とかね。
いやまあまああります
な、うん、仕事の会話やっててもいいけど仕事の会話もしたないなっていう時もあるじゃないですか。しょ
う
も、
んうん、
ない話とかもしたいなって、
うんうんうん、
でもその課題見つけるのがねすごく難しかったり。
ああまあまあね、言うても職場の方で、
うん、
その職仕事以外のことで、
うん、
の話をする人っていうのは当然減りますよね。
そうですね。そういえば僕ねネットラジオしててね、
うん、
この前こんな人あったんですよって 言えたらいくらでも話は広がるけど、うん、基本的に言わないんで、
うん、まあ普通言わない
言わないでしょ
普通言わない
よね。ほーい、でもだんだんだんだんその仕事で関わってる人に雑談するのがだんだんだんだんいろいろ考え出すと、
うん、
億劫になってきたんです
よ。すごくわかりますよ、
うん、
すごくわかる気持ちは、
うんうん、
果たしてじゃあ友達おるんかって自分が言った時に、
うん、
そんなにおらんなと僕も思うしなんか仕事で関わったりとかなんかするっていう時の仲間はいますけども、
うん、
さあ雑談だけしてるやつおるかって言われたらさあそんなおらんなと。
そうなんですよ。だ本当僕はこれ今言おうと思ったんですけど、
はい、
雑談する検定みたいなの作ってほしいなと思って。
それ雑談に意味求めてますよ
いやだからあとプラスお見合いパーティーって前に行ったことあるでしょお見合いパーティーですもう3分間で話しなさいみたいな、
まあね、
お見合いパーティー攻略法としても雑談力を上げたいなと。でそういうことをまあ2日ぐらい前に考えてたんです、電車の中でボーっと。これパッと目に飛び込んできたのがよくあの山手線なんか乗ってたらサンマーク出版とかのトマベチ教授のなんとかカリモシトさんとかなんとかもやるじゃないですか、
うん、
その中でダイヤモンド社の広告がポッと
出た。出ました、斉藤隆先生。
斉藤隆先生の雑談力が上がる話し方っていう本があって、斉藤
先生容器本出して
ますよ。でね、そこに見たらそれこそ僕はなんかこうちょっとオカルトっぽい本なのかなと思ったんですよ。サンマーク出版とか電子書籍読む感じかなと思って、でそう思ったのは、
うん、
そこになんか40歳主婦、この本で人生の価値観が180度変わりましたみたいなこと、助けられました、
うん、
救いの一冊です書いてあるから、
うん、
どれどれと。
いやそれで引っ張られた、いやそれでおかしいと思ったんじゃなくて、
どれちょっと買ってみようかと思いながら、うん、まあ今時ですわ、その場で、
うん、
iPhone のアプリから Amazon、
あ本屋行くんじゃなくて、
行くんじゃなくて Amazon プライムでポチッとなった、届きましたよ昨日。
すぐ来たと。
来ましたよ。前読みましたよ、1時間で読める本ですよ。
まあまあそりゃそうでしょ
こんなにペースがあるのに、
うん、何もしたんですかその。
ちょっとね値段確認せずにしたんですけど、
まあ、1300円ぐらい、
1429円、
しまんなまた。
そんな本買ってしまって、うん、これかよって感じなんですけど、
いやいやいやいや、
いや確かに、
うん、
あの意味は持たせるなとかいろいろ書いているんです。
あ書いてるんやね。
確かにその通りなんです。雑談っていうのは意味を持たせるもんでもないだろうと、
うんうん、
まあベタな内容で盛り上がれるっていう能力っていうのはすごく大事なことだなと思うんですけど、
うん、
まあねちょっとラインナップを、まあ、ちょっとヘッドラインを読んでいくとですよ、いろいろ書いてますよこれも、うん、ね、雑談のルール1、雑談は中身がないことに意味がある、
うん、
2、雑談は挨拶プラスアルファでできている、そうですよね、
うん、
3、雑談に結論はいらない、そうですね、
うん、
4、雑談はサクッと切り上げるもの、5、訓練すれば誰でも上手くなる、うん、確かに、
まあもうそりゃそうでしょうなっていう。
これで気まずくならない、雑談の基本マナー、目の前の相手の見えてるところを褒める、あその靴いいですよね。
でもそこ全然その通りですよ。それは
内容よりも行為に意味がある。
そんなもん普通の話です
よ。いやしかしは NG、
うん、
まず法定同意から、
うん
うん、とかとかいろいろ書いてあるんですよね、
うん、
当たり前のことしか書いてないんです。
だから当然その通りですよね、
うん
うん、これは、
うん、
話し方の本なんですか。
いや、話し方の本ではなくて、きっかけとかこういうところに着目しましょうっていう本です。
つまり雑談を楽しめる能力を持たせましょうという本です。
そうですそうです。
そうですよね、
うん、
つまり雑談力が上がる話し方ってタイトルにしてるけど、
うん、
雑談に紛れても大丈夫な自分を作る本でしょ。
そうです。
雑談
力は上がらないです。
雑談を聞けてれば、
うん、
それが雑談してることなんだってことでしょ。
まあ言ったらそういうことです。
そうでしょ、うん、うん、そうだよねへーって言えるってことでしょ。
言えるっていうのが僕できないんですよ。
でもそれをしたいかって話だけですよ、
うん
だからそれをしてる自分が楽しいのかと、
うん、僕は楽しくないですね。どちらかというと僕は自分が中心に話したい。
あの自分が中心に僕話さんでもいいですよ。僕がね、うん、話さんでもいいけど、おもろい話に紛れてる部分にはまだええ、
うん、どうでもいい話をしましょう。
いやどうでもよくてもいいですよ。どうでもよすぎて笑えればいいですよ、
うん、笑えないどうでも
いい、おもんない話はええねんと。
でもおもんない話ばっかりですよ基本的に。あ ワンちゃん飼っているんですね。僕もワンちゃん飼っているんですよ。
まあ、そうなんやね。そこまでいたら落ちない。ちょっと俺、何やそれと思えるけど。
でみたいな。い
や、せやけど、僕ね、これは、女友達とか友人には言ってますけど、
はい、
僕、この持論は本当ね、ガキの頃から変わってませんけども、うん、面白くない話をね、これ前のラジオで言ったかもしれない。うん、もう昔僕が出た時の、うん、僕は自分が面白いと思ってるわけじゃないけど、うん、面白くないとはっきり言って、とんでもなく面白い話を、ほら面白いでしょうと思いながら、
うん、
中心切って話すやつが大嫌いなんですよ。
もう滑らない話とか絶対いや、まああれはあれでいいけども。
あんなぐらいレベル高いんだったらええですよ、うんうん、まあ。特にこれは差別的なことかもしれないけども、います、女性とかでも。
どうでもいい話を、延々と。
なんかね、飲み会とか来たら、
うん、
来たら来たで、別に聞いときゃええやんと。
うん
し今後から遅れてきてんからゆっくりしときゃええやんと、
うん、
でタイミング見計らってなんか喋ればええのに、
うん、
なんかわけのわからんとこ座ってうわここの今残り物の料理に囲まれてる私ちょっと面白いとか
あそのこと言う人いるんですか
思うんですけども、
うん、
うわすごいな今地球上でお前が一番おもろないぞとか普通に思ってしまうんですよ
一瞬回っておもろいじゃないですか
いや回らない僕はね面白くない話を、
うん、
でを堂々と言い切って中心に座ろうとする人間は悪人やと思ってるものすごくだから少なくとも自分が面白くなかったら黙っといた方がいいんですよ僕も含めて
うん、
と
思うんですよ
でそれ黙っといたら雑談に紛れれるんやったら僕は全然黙っとく、
うん、
やけどこれは雑談力を上げてで社会性として楽しくやりましょうっていうことなんですかなんで雑談力上げようって言ってるんですかこの人
いろんな得なことがありますよ
ああ得なことあるんや
とあとまあ世の中が活性化されるから雑談力はまあ雑談力は雑草力厳しい時代を生き抜く力そのものっていう
多分そうやと思うんですよ、
うん、
でこの、まあ、斉藤先生ねすごく有名な方でいろんな本書かれてて、うん、今尊敬すべき人ですし、
うん、
この人のこと言ってることは当たってますよ
実
は、
うん、
でなぜ私たちがそれに対してこの違和感があるかというと、
うん、
私たちが少なくともねそういうことを実際したないんですよ
面倒くさい
面倒くさいだって少なくともやっぱりまあ少なくとも僕は、
うん、
明治は違うかもしれないけど、
うん、
僕は、
うん、
まあどっちかというと一匹狼のタイプですよやっぱり、
うん、
まあ敵が少ない
か、はい、でも確かにね斉藤先生はね、うん、カバンの中にフリスクを潜ましてるらしいんですよで何かあったら、うん、フリスク食べますって
知らん人に言う
のいや知らん人かどうか分かんないですよ、うん、その雑談多分
あ
な急にあんまり親しくない人と電車で一緒に移動しないといけないっていう時にフリスク食べます
あなるほど
であいいですってミントはお嫌いかなみたいなことを言ってい
や斉藤先生ものすごく絶対してへんと思うそんなわけないやろそんない
やいやまあまあそういうおばちゃんが大阪のおばちゃんがアメちゃん食べるかみたいな感じでまあまあ会話のきっかけにもなるし、
うん、
まあまあなんか多分電車が遅れたりした時に困りましたねみたいな感じで話したりするのと同じような感じの時の会話って必要だよねこういう時こそ会話すべきだよね
あなるほど
でどうも学生に雑談をさせてるらしいんです授業で
雑談してみーやって言うんですか
そうそうそう
ほ
う急に3分間はーいみんな並んでって言って1対1にさしてはい30秒
あーそれレベルの高いワークショップですねそれは
っていうのをやってて、みんながみんな授業を活性化するし気分転換にもなるし、
うん、
まあゼミの雰囲気も良くなったみたいな
これねこれやっぱ、うん、どっちが正しいかって言ったら、うん、そうした方が絶対いいと思う、うんおそらくね、
うん、
思んないときは黙っとけっていう僕みたいなタイプは、
うん、
ずっとおもろいこと言えて言ってるのも同じやから、
うん、
それこそベクトルが対決なんですよねやり合い
今日はね
そうでも雑談は基本的には同じベクトルの同じ方向に向けて寄り添えた話じゃないです
か勝った負けたなんかないんだよ
ってことですか、うん、
今日はね
うん勝った負けたじゃない世界に行けた方がきっといい
うんでもそれは退屈だなって思ってしまう自分がいるでしょ
います
そんな会話なんかやったらしない方がマシだみたいな
だって世の中のご夫婦はどうなのかな、
うん、
いつも
この世の中のご夫婦は
ご夫婦はだって雑談が思うでしょ
雑談が思うですね
でやっぱりそれでもね好きになって寄り添ったってことは何かしら引っかかりがあると思うんですよ、うん、こいつおもんないなと思うやつと結婚する人は、うん、まあいないですわ、
はいはいはい、
そしたら、まあ、したらしたらおかしだったりしね、うんうん、だから少なくともただの雑談じゃなくて気が合うやつなわけですよ。
そうそうそう、気が合うからこそ雑談ができるんです
でしょ、
うん、
でもこの今先生おっしゃってることは、うん、気が合うかどうかも含めてってこと言ってる。
全部気が合わなくてもとりあえず寝てみなさいみたいな感じですかね。
なるほど。
寝るっていうほどどっぷりじゃないですけど、
キム・ジョンイルの息子の横にも、
うん、
フリスク食べる
って言えたら
多分ものすごいレベル高い雑談マスターや
から多分飯島さんはそんな感じだったと思います。
今言ってフリスク持っててんのかな、
殺されるかみたいな感じで、
ミントは嫌いかなと殺されますよそんなやったら。
あの人こそ共演集みたいな感じで、
あ、
どっちがどっちの人か分からんからですけどね。
もう帰ってきませんでいいかもしれない。あ、そう。でもね、これに違和感を感じるってことは、うん、違和感っていうか難しいなって思うってことは、
難しいんですけど、こんなんできる人いるのっていうぐらい、
足りないところが僕にはすごく多分にあるんやと思う。
うん。
まあ。正直に気軽に打ち解ける人、飲み会とかでもなんて長い話でずっとできる人、ある種羨ましいです
よ。いや、めちゃめちゃ羨ましいですよ。だただね、僕ね、これ今だから言うんですけど、うん、ラジオのオフ会ってダブルゼータの時はやってなかったけど、うん、ゼータの時は何回もやったんですよね。
やってはったみたいですね、
大会で、うん、リスナーの人と喋れるのがすごいできなかったんですよ、言うほど。なんか自分で壁作ってたのかもしれないけど、なんかどうせ俺のことなんてみたいな感じで、
まあ、思ってたんちゃいます
ね、思ってたっていうのもあったし、うん、なんか普通の会話ができなかったんですね。でなんか、どっから来られたんですかみたいなとかって、まあ、ある程度聞くんですけど、うん、ああみたいなんで終わっちゃうみたいな。そっから話広げれなくて、またもっといろいろ質問したらいいん、うんだろうなと思うんですけど、どこまで踏み込んでいいんだろう。で、人もそうじゃないですか。本当はなんかすごい仕事でもなんでもその人には興味あるけど、うん、ここまで踏み込んでいいのか。で、僕は逆にどんどん踏み込んできてほしいんですよ。うん、名前を言うんですけど、うん、でも仕事の人になんかどこに住んでるんですかっていうのは聞けますよね。うん、まあそれで、まあまあ
ね、
あ、行ったことありますよ、なんかなんとかですよねっていうのはまあ一番オーソドックスですけど、
うん、
例えば土日何してるんですかって、
まあちょっとね、
聞きにくいじゃないですか。
まあね、
うん、
またえらい答え書いてきたらどうしようかなと思う
し、ね。そうそうそうそう。
うーん。
っていうところで何かその踏み込み方、いや逆にその雑談なんかいいからどうやってどういう踏み込み方したらもっと会話が盛り上がるの。雑談力じゃないんですよね。これ雑談力じゃなくて、
うん、
雑談のこのストリームに乗れる。
うん、そういうことですよ。
そう。で、はっきり言って書いてるんですよ。相手方にボールの支配率8で、うん、ポゼッションが8で、うん、自分は2でいい。そら楽やなと思うんですけど。
いや、それ楽やと思うけど、うん、しんどいですって。
合わせなあかんからね。
という意味では、
うん、
僕ね高校時代友達もおったんですわ、
うん、
そいつ自体何も喋らないんですよ。
うんうんっていう
まあに近い、
うん、
でもそいつはみんなの話を一番うまく聞けるんですよ。
聞き流せる
っていうか、そうだね、流せると言っていいのかな、
うん、
だから人に話させるのがうまいです。
あ、引き出し上手、うん、聞く力、阿川佐和子
めっちゃ売れましたね、あの本で、うん、いやに近い、すごいなと思うやつがいました。
うん、
で彼はいわゆる雑談力があったんですよ、
うん、
で僕がもしまたこの僕この能力ほんとないと思うのね、
うん、僕も多分ないです。
すごくないっていうか本当に欲しいなと思う、
うん、
でももしそれでもここでのすり寄り方があるとしたら、うん、相手に面白く話させるように、うん、振りをするっていう風にいきたいな。
それ本当にあれですね、司令塔というかボランチみたいな人な
んですよ。いや、まさにそう。
ボールを。
そう。そやから、相手の雑談を聞くって言ってるのを、うん、あまりにも面白くないものを聞かされ続けるのもどうかって話じゃないですか。
うん、そういう人こそラジオやればいいのにね。
まあね。
まあそうですよね。
まあ実際
そんな斉藤先生の言うようなやつがいるんであれば、 ラジオやればいいじゃん。
いやだって雑談ばっかりするラジオいっぱいあるん
ですよ。ありますあります。
僕全然知らないんだけど、うん、でもそれが主流なんでしょ今。主流ってい
う大事なの。まあまあ雑談、まあテーマ持ってると思うんですけど、やっぱり雑談ですよね基本的には。
うん、その8と2っていうのはすごくよくわかるし、うん、実際にはプレゼンとかの仕事で何かやってもね、うん、相手の要求9答えて、うん、1だけこっちで要求を出すっていうことを求められてる時と、
うん、
相手の要求をすっ飛ばしながら、
もう
こっちのものすごいことを聞かせてほしいって
言って、ああ、痛いな
っていう時がやっぱ出てくるわけですよ。それこそね、
うん、
あの、いわゆるベタにベタにベタにものを作って、うん、1個だけなんか自分のアイデンティティなりやりたいことを見せてほしいのか、
うん、
それとも塚本慎也がね、
うん、
フランスにいきなり映画持ってって、うん、ブワーッと海外で賞を持ってきて日本凱旋すると、つまり向こうで認められてて覚悟をつけて帰ってくるからやりたいことだけ先やんねんっていうようなことと、うん、っていうのは違うじゃないですか、うん、だからそこのドメインの中で何が求められてるか知れって話でしょこれって。
難しい話になってきますね。
こんな難しいですよ。
いやだからいざ書いてみたものの、うん、なんか簡単に書いてるんですけど俺には無理や思ったんですよ。ほら簡単でしょって書いてあるんですけど、
いや簡単ちゃいますよ。なんですかこれ、追ってあるじゃないですか。
追ってある。いやそれ話そうかなと思ったんですけど、うん、組織での評価も人望も詰まるところ無駄話ができる人かどうか。
いやもう頭痛いですね、うんうん、
絡みにくい人間にも気にせずに平然と絡んでくるやつがいました。
うん、
人望があると、そういう人はね。
うん
うん、ニュートラルなスタンスで、まあそういう人ってまあ別にどこのシャパハーズにも属さずに、誰とも喋れるから、
うん、
ニュートラルなスタンスがもたらすのは周囲からの人望だと私は思っています。島耕作ですよ。俺はどの派閥にも属さないぜ。
まあ、下工作しかいない。
下工作。
下
ネタも多いけど、
うん、島工作だけでしょこの世で。
そうですよね。
実写化したい言うてますけどね。
またまた、またですか。トシちゃんですか。
いや唐沢俊明が俺がやりたいって言ってました。
またか。
そうそう。おいしいもん。
大変おいしいもんもやりつつ、
そっちもやりたいって。
佐藤浩市でいいじゃないですか。おいしいもん。
まあまあね。
まんまやったんですかね。
まんま
やった。クリーンダローのやつはね。
いやこれね。
うん。
いや。ここがねもう人生の命題に近いと思う。そこまで来たら、
いや本当に
正直それができたら僕の中での人間としてのパラダイムシフトが起こるよ。だってこれができなくて困ってるんやもん。
みんな困ってますよね。だからこそ受けられて結構ベストセラーになっていて、2010年にやってこれもうすでにね15釣りです。
めちゃめちゃ売れてますわ。
だから僕が電車の中で見るぐらいに出て、こんなサンマーク出版寄りのねことにもなってきたのか。
これね、いやその全然すごくね売れることも分かるし、すごく求められてるのも分かるのね。でそれを欲しいと思うの、その力を。で
要は世の中でいうコミュ力っていうことでしょ。よく今ネットで言われるコミュ力、コミュ力。
でそういうことをやりたいと思ってやろうとしたことも僕もあるんですよ。
あったんですか。
つまり、ちゃんと人の話を聞けて、聞いてないわけちゃいますよ。
いや聞いてますよ、もちろん聞いてますよ。
聞くんですけど、
うん、
でもやっぱり自分の中でモヤモヤしてくるんですよ何かが。
だからあれでしょ、標準語喋る俺ってみたいな感じに近いもんで、こんな返し本当はそうなかったみたいな。
いやなんかね冷静にどんだけおもろない話長いことしてんねんっていうことが思ったり、すごいなと思ってたけど、感心してしまうぐらい面白くない話を長くできる人とかいるじゃないですか。
まあまあ
能力ですよね。
だから僕もこの前も言ったんですけど、ポリンスキーと一緒になんか食べに行ったり飲みに行ったりしても喋れないんです。
なんで
喋れないっていうか、何話したらいいかわからないなっていう時があって、でラジオっていうのでテーマを持って喋ったらベラベラ喋れるんですけど、
このねマイクを第三者としてってこと。
そうそうそうそう、いやそういうわけでもないですけど、なんかテーマでこのテーマで2人で話そうぜってなったら話せるんですけど、なんかいざ2人で最近どうな
って。いやこれね、これ本当ね、男女間と同じですよね。僕はよう言われましたわ、私は討論したいわけちゃうねんそう、まあ、最近で言うとちょっとなくなってきましたけどね、なんか議論になってしまう。 議論って言ったらちょっと変やけど、
ブレストね、どちらかという
と、じゃあっていうことはこうなったらもっとおもろいやんなとかいうなるのが、それをそんなこと話したいわけちゃうねんと、うん、それを楽しめる女の人を探そうとかそういう感じで思ったけども、うん、そんな人いない
よ、無理です無理です、
しんどいねんと、うん、みんなしんどいのかな、やっぱり雑談っていうことしてんの、みんな
雑談っていうほどのもんでもないとは思うんですけど、やっぱり共通の何かがあるからこそ盛り上がるっていうのはあるじゃないですか、仕事でも何でも、
まあそりゃそうです
な、うん、ただ見てたら、うちを見てたら本部長とね、
はい、うん、
部長とか、
うんうんうん、
本部長副本部長とかまあいろいろあるじゃないですか、うん、その辺の人が横に並んで座ってるんですよ、
うん、
その人らの会話を聞いてるのは楽しいですね、
うん、何ですか、
雑談を聞いてるのは、ああこういう話で合わせんのか、
ゴルフはとか言ってんすか
とか、
はあ、
どっか行った時の話とか、
ああそうそう、
結構大人って話せてるなみたいな、頑張っとんなおっさん親父って、
僕の友達が、うん、僕も学生時代にお世話になった、
うん、
電気工事のおっさんがこの間亡くなったんで、
うん、
そのなんか葬式に、じゃあ四十九日か、
うん、
行こうって僕言えなかったんですけど行ったんですって、
うん、
行ったら70ぐらいのその電気工事屋の親父の方が並んでて、ほとんどアウトレイジみたいな並びだったんでめっちゃええ顔してんなこの親父どもって思って、
うん、
その親父の雑談を聞いてたらしいんだけど、うん、その親父の雑談は昔ヤクザの女寝とった話とか
それ雑談じゃないですよ、
っていう自慢話
ネタですからね、
うん、でもその親父は当時羽振りが良かったから、
うん、
金で解決したっていうのを聞いててすげえなこいつ、
豪華にな、
うん、そういうの面白いじゃないですか、
そういう人だからやればいいんですけど、
うん、
まあ、今ね、まあ、これもずっとラジオの命題かなと思ってるんですけど、
うん、
もうトークしてもネットの話になってしちゃわしがちなんですよ、うん、
まあまあ、
そういえば最近こういうのあったよね、うん、NASA が重大発表するんだって、
うん、
とかなんかあったら、
うんうんうん
う
ん、
そういう話がふと日常会話に出てきたりとか、
うん、
するじゃないですか、
まあ、出ます
か、そういうのでうわネットの話題やわみたいな、ちょっとうっと思っちゃうんですよね、うん、
どこそこでそんなニュース見たわ
見たわ、それ今なんか堂々と喋るし、見たってそれ今朝の電車でみたいな、
うーん
となってきた時にもう会話の意味って本当に難しいなと思って、どういう会話をすればいいんだろうと、仕事の話はそれは当然やればいいけど、
うん、
仕事以外の会話もやっぱりしたいしし
たいね、
したいし、もうちょっとね会社の人とも仲良くなりたいじゃないですか、
うんうんうん、
で特にことさら最近はもう残業とかいろいろうるさいから会社出ろ出ろ言われるんですよね、
うんうんうん、
ほなもう飲みに行く機会もない、
まあ
減ってる、もう格段に減っている、
うんうんうん、
ほんでもう全然分かんないんですよ、何を考えてる人なんかっていうのも、
まあでもお互いですよね、
お互いはお互い、だから極力昼ご飯とかは一緒に行きたいな思うんですけどね、
あ
でも昼ご飯の時もやっぱり様子見なんですよ、
様子見なん
だ、どんな喋りしようかなこいつとみたいな、だから極力やろうとしてるのは今まであんまりご飯食べに行ったことない人と食べに行こうみたいなことをやる、
うん、してる
やろうとはするんですけど、めっちゃ緊張する、
それしますね、
うん、何話したらいいんやろうって仕事の話で終わっちゃうんですよね、本当は仕事の話したくないんですけど、じゃあこんなんでこんなんやってますよねなんとかさみたいな、
難しいですね、
うん、
もうかといって休みの日会うわけじゃないじゃない
ですか、それはさすがに仕事外の日で会社の人は会いたくないでしょ、お互いお互い、
まあまあまあね、うん、よほどじゃない限りはね、それで必要なんや雑談力、
うん、っていうかもう本当この斉藤先生が言うのができれば、
うん、
コミュ力あるよあいつみたいな感じになるんでしょうね、社会っていうか会社が求める能力1位コミュニケーション力、コミュニケーション力ってそもそも何かっていうのを何も定義してないですからね、
ないだ
言われたことを理解できる咀嚼してる自分のちょっと骨となることが長けた人がコミュニケーション力だと思います
けど、ああなるほど、
うん、
言われたことをちゃんと理解できること、
できるですね、キャッチボールができる、
僕はちょっと違うと思う、
お違うんですか、
言われたことを、
うん、
あなたの言ってることを分かっていますよっていうことを示せることやと思うな、
どうすればいいんですか。
つまり言われてることが本当に理解してるかどうかが問題なんじゃないと思うんですよ、うん、つまり僕が言ってることが今名人にちゃんと伝わってるかどうかは測れないわけじゃないですか。
そうですね。
僕が100を持ってますってことを80伝わってるかもしれないし、もっと120を持ってくれてるかもわからない、うん、その程度はわからないわけじゃないですか、うん、了解できない。
了解できる人ですか。あー、若林加藤さんの言ってることは大体わかりました。 80% わかりました。
違います。了解できるってことじゃなくて、うん、相手にそれを私は理解しようとしてるっていう態度を示せるっていうでしょ。
それ鬱陶しいやつですね。なんかやたら相づち打つ人いるじゃないですか。
そろそ
ろなんかやだ、もうプレゼントとかしてても
何枚書いたんですよ、目を書いて
るんですよ。逆に僕大きく相づちする人は警戒しますね。こいつ本当に分かってんのかどうかなみたいな。
つまりベクトルを沿ってるっていうことをできる人やと思うんですよね、うん、対決しない人、
うん、
対決姿勢にいない人、いないことをできる人、
うん、
僕は比較的やっぱ対決してしまう方やと思うわ。
そうは言ってもね、
うん、
いやでもしかしなんですね。
まあノーバットとは言わない。ただその言ってる人がこの人どういうことを言おうとしてるのかなってことを、うん、すごく僕考えながら聞いてしまうんですね、
うん、
でそれはなんか見透かしてるように見られるんだと思うわ、
うん、ああ。
僕は理解しようとしてるんだけど、うん、でもそれは僕が求めてることじゃないのよ。自分が言ってることに共感してほしいだけなのよ。それ頭では分かってるんですよ、うん、僕はそれがなかなかできないだけで。だからあの明治が言ったことは理解してることじゃないですか、
うん、
僕が求めたら理解してることじゃないんですよ。
共感してほしい、
そう、まあ、それを聞いてほしいだけなんや。だ
それなんか企業の人ってなんか女の子みたいですね。
だからそんなことでしょ、うん、だそんなこと、うん、
分かる分かる、
そうそうそう、
分かる
分
かる。
だから多分今一番コミュニケーション能力があるのは女子中高生ですよ、
うん、なんかおっさんみたいなこと
言いますね。いやそりゃそうですよ。ものすごくどうでもいい話でも、
うん、超ウケるんですけど
って言って別にその場で消え去ってって何も覚えてないじゃないですか、うん、さほど
本当無責任ですね。
いやだからそれを求めてるんでしょ。
あそうですか。
でもそうじゃないですか。雑談ってだって意味もないことだし、
そうそうそうそうそう
っていうその場限りでことで、うん、決してそれが誰かを傷つけるものでなければいいわけで、
うん
うんうん、っていうことだったらそこに理解しようとか、うん、それに対して何かしらのそうですよねとかいうことを示すわけでなく、
うん、
その人の持ってるベクトルの方向性と力に対抗しなければいい。
ああまあね、
そうだからそうですよねって理解してあげようっていうことは力をかけてるわけだから、うん、負荷かけてることになるんやと思う。これは僕は理解をしようとしてるから逆に今矛盾してることを言ってると思うよね。
そうそう、柔道っていうかあの合気道みたいにスーッてこううまい声流しつつ、そう
そ
う
そ
う、
まあ、塩田先生でしたっけ。あの おじいおりますな、めっちゃ強かった人パパパパっていう、あんな感じなんでしょ。
それがコミュニケーション力だと。
いや多分そうなんでしょう、おそらくは。だからコミュニケーションっていうのは、
うん、
それこそ双方向でとか言うけど、
うん、
僕はそうだと思ってないんだ。
受け止めてあげるというか、かわすでもないな。
だってそれこそ
歯向かわない、
歯向かわず聞いてあげていて、
うん、
優越感も劣等感もなく聞けて、
で本人気持ちよくなってもらえる。
そう、相手は気持ちよくなりました、
うん、
したら成功なんでしょ
う。ほう、でもそれで何か生み出すんかなっていう気もしません。
それで相手が気持ちよくなったっていうことを見て、
うん、
あこっちは幸せで思えるっていう意味ではジゴロとしては幸せですよね。
ジゴロとしてはね。
それ思えるのが、
うん、
あの自分の好きな女とか、
うん、
愛してる人以外に対してもできるっていう範囲が広い人がコミュニケーション能力が長けてるんだと思うんだ。
おお、人間愛っていうか博愛の精神ですね。
それはね、でもこの女ものすごく好きやと、
うん、
でも下世話な話この女と寝たいと、
うん、
で寝てる時やったら、
うん、
この女を是が非でも気持ちよくなってほしいと思うと、
うん
う
ん、
したら男はそれだけ狭められたら相手の要求に全て応えようとすると思うんだ、
うん、
でもそれが別にこの人と寝るわけでもなんでもない、
うん、
まあ、そもそも同性やと寝るっていうことではまずなくなった、うん、なくなりましただったで、この人自身にものすごく興味を持ってるわけでもないと、
うん、
ドメインとしても会社っていうドメインだ、
うん、
年齢も違うで、どんどん離れていくわけじゃないですか。それでもこの人が気持ちよくなってくれてることを幸せだと思えたらものすごくコミュニケーション能力高いですよね。
それね、なんか人間できすぎてる人ってことじゃないですか。
そう、流せるんですよね。だからそれほど思い込まないんでしょうな、
う
必死にこれと幸せになってほしいとかそういうことじゃなくて、うん、
モテモテですね、そんな人言ったら
出たらね。だからすごくそれが博愛の、博愛っていう言葉がまず僕は好きじゃないけど、うん、そのマザーテレサ的なねものすごいことを言ってるわけではなく、うん、思い込めずに、
うん、
その場としてやっていける人、
そんなやついるんですかね。
いや今お知り合いにいますよね。それだと女性に対しては全員にそれができる男がいますね。
もうみんな抱いてって感じです。
めっちゃモテますよ。
ああ、
めっちゃモテる。
本当に
人間としてはクセと思ってますね。びっくりするモテますね。
羨ましいな、そんな人ね。
でもそれすごいと思う。僕変わって変われる方はできないもん、
うん、
しんどいよそんな。だからコミュニケーション能力、
はいはい、
が欲しいんかって話ですよね。
欲しいですけど、
万人に欲しくなくてもいいやって思える自分がいるんじゃないかな。
いやなんかね、うん、世の中の風潮としてなんかもうとにかく喋れないとダメみたいなね、
なんかおもろいこと言え
みたいな。なんかだから、いやこの前なんかね、うん、もう斉藤先生にも書いてるんですけど、はい、斉藤さん、交代少女さんが言ってたのかな、
うん、
まあ、なんかナイトスープかなんか見られたんですよ、うん、で大阪人は、うん、リアクションがすごいしてくれるじゃないですか。
まあ比較的、ね、
銃持ってバーンってやったらみんなうーってやってとか、輪牢、水戸黄門の輪牢を出したらみんなハーってやってくれたりとか、うん、あとは辻切りのプスプスってやったらあーって やるじゃないですか。僕は絶対やるじゃないですか、うん、やられたらね、
まあ、とりあえずね。
でそういうことは大阪ってみんなテンションが高くて場が温まってるからいいんだと、
あ
っていうことを言っているんですけど、
場が温まってる、
うん、
こう何雑談力うんぬんっていうのは、まあこまあ、雑談力っていう言葉を作られたね、
うん、
斉藤先生すごいと思うし、うん、本当に能力高くて本当すごいと思いますよ、
うん、
僕も何冊か読んだことあります、雑談力じゃないけどね。でそれを欲しがってるっていうことを雑談すればいいんじゃないですか。
あ、雑談ってできないですよね。僕こんな本を読んだんですけど。
十分でしょ。それ十分ですよ。そう、掴むとして100点ですよ。そんな雑談難しいっすよ。で今こんなん読んでるんですよ。
なんです
かこの本って言って。僕も難しいと思ってるんですよってめっちゃ盛り上がるんじゃない。
あ、それ。そういうこと。
そのネタ持ってたら最高ですよね。
じゃあ僕ずっとカバンの中に潜ましといていいわけですね。なんか。
そう。
あのね。雑談で得意ですか。
そうだ、隣の白浜さんに雑談得意ですか。なんか振り付け食べます、雑談得意ですかって氷氷にきっしょいなこいつと思いながら。
でも雑談って本当に確かにできずに今か、ね、いろんな会社でもいろんな階層の人がいるわけじゃないですか。
まるまんな、
ね、そういう人らに喋るときに、うん、雑談ってなりますよねっていう話をすればいいんですか、ね、
いや僕はありやと思いますね。
ああ、
切り口としてはでかいですよ。ただみんなが悩んでると
思う。悩んでますよね。
なんかこういう時に昨日聞いたこととかなかなか言えないですね。みんなどんな話してるんですかねって質問してみるっていうのは、うん、僕は弱ってる時はよくやりますよ。
あ、逆に。
あ、分からん時は。
追い詰められた状況を自分で言ってしまうと。
そう、まあ弱み見せるっていう、うん、猫が腹見せる作戦みたいなもんで。
まあみんな安心しますよね。確かに。そういうこと斉藤先生やっぱり書いてますよ。
お、書いてるんや、やっぱり。
う
ん、
あの、そういう、その メタ的なことは言わないですけど。自分を一個下に落として話すとか、うん、人の悪口を言わないとか。
うん、まあね。
うん、
だそれこそ気張ってなんかその人と同じ位置まで頑張ろうってする必要ないですよね。
そうですよね。でも本当にね、雑談だけはね苦手なんですよ意外と。
でも衛生さんもね、
うん、
衛生も今後本部長になるかもしれない。
あ、本部長になった高杉には
したら、
うん、どうでもいい話せんダメなんですよ。
本部長が雑談するよって言いないってもうみんなにプレッシャーかけて何やこいつと雑談する言うのね、あのさしたら変わるチャンス。
あ、みんなで、
みんなで。
あ、でもね、本当は昔ってもっと社員旅行とかね、そういうのがあったわけだけど、
今ないの、
あんまりないですから、うん、で飲み会もどんどん減るし、
うん、
組織が大きくなりすぎてできないとかね、うん、いろいろあるんで、
うん、
やっぱりなんかちょっとフリートークが、会社で基本的に裏話とかまずないですもん。仕事中みんなカリカリしてて、
まあ名前はな、
もうめっちゃなんか、あ、しょうもない話したいけどこれ話したら多分怒られるんちゃうかみたいな。
あ、それちょっと余裕ないです
ね。みんなないですよ、だって周りカリカリしてますから。 まあ、5分で仕上げなあかんのかみ
たい
な。
まあまあまあまあね、
そんな時にああって言えそういう会社に行きたいなと思うんですけど、
まあそうか、
だって大人になったらもうちょっと雑談でいろんな話できるかなと思ったんですけど、意外と雑談ってしないな。
もしかして雑談って余裕ってことなんですかね。
そうだと思います。僕は
雑談ばっかりしてる会社で仕事してなさそうですもんね。
どっかのね、甘くらいのね、団体とかそんなのかな思うんですけどね。
ああ、
うん。いや、雑談は、日本の景気が上向けば、裏話ももっとできるかもしれないです。確かに。
はあ、はあ、はあ。
うん。今多分余裕がないから、会社の人とも意外と隣の人は何やってるかよくわからないとか。
まあ、それはあるかな。景気良かったら遊び行くわけやし、うんうんうん、したらし、いろんな、ことを経験するっていう同じ、
そうそうそう、だからいろんな経験したら、うん、今日こんなとこ行ってきたんです、旅行行ってきたんです、だから旅行行ってきたらやっぱりすごく話しやすかったですね。
ああ、
目新しいことするから、だからその僕もどっかイベント行ってきたとかっていう話はやっぱりすれば、うん、ラジオだけじゃないですよ。
まあまあそ
ら
そ
う、普通の話としてもできます。
まああとは身の上話ね、
身の上話ね、こんなことあったんすわって。でもどれだけ切り売りできるかですけど、でも斉藤先生はそこまでは切り売りする必要ないよと、
うん、切り売りは戻
らないと、相手に8割喋らせようぜ。まあ、まあ、なかなか難しいんですけどね。
一応8割喋らせるためになんか値段売りせえ言ってるわけでしょ。
そうそうそう、いいトスをあげろ。まあ簡単なことなんですよ。
簡単なこと、
いやだってあ、その靴いいですよね、最近僕も靴買ったんですけど、うん、その靴どこで買われたんですかって。
ああ、そういうこと喋るって。
そうそうそう、
そんなこと喋ってくるやついたとしますやん、うん、こいつおもんないなと思うでしょ。
うん、
でしょ。
いや、やっぱだからそれがなんかニューバランスのいい、なんか多分ニューバランス今時高くなってるから2万いくらのやつとかあるから、うん、2万いくらのやつですかとかってカマかけてみるっていうのもありかもしれないです
ね。あ、まあ、
そういうやったら面白いけど、ただ世間一般のどうでもいい会話ばっかりをするのは苦痛でしかないですね。
まあそうですよ、ものすごいユニクロですねとか言ってきたら面白いけど。